さあ、今夜は山口大学からアドミッションセンター長でいらっしゃって、はい、大学院の教授でもいらっしゃる松田博史先生にお越しいただいてます。で、
はい、
今もう受験シーズンと言っても、ね、過言ではない。もう本当に皆さん今必死で頑張っていらっしゃると思うんですけれども、まあ、現在そういう学生もさることながら、
はい、
中学生ぐらいから高校生の皆さんにとってはね、とっても有意義なお話になってるんじゃないかなと思うんですね。アドミッションセンター長さんということなんで、栄養入試について、
これからですよね。まさに
良いアドバイスをいただいてるんですよ、はい、ぜひね、聞いていただいて、PTA の方々もね、聞いていただいて、ぜひぜひ参考にしていただければと思いますね。もちろん増田先生の、はい、いわゆる専門のお話もなかなか興味深いお話伺えたので、聞いていただきたいと思います。さあ、今夜山口大学からお迎えしたのは松田博史先生なんですね。松田先生、こんばんは。
こんばんは。
もう本当に初めてお目にかかるんですけれども、はいはい、先生、現在山口大学のアドミッションセンター長さんでいらっしゃるということです、はい、アドミッションと言いますと、もうだいぶこう定着したと言いますか、
はいはい、
初めてそういう制度を聞いた時には、はい、まあ、なんと画期的な、うん、入試制度だなって思ったんですね、
はいはい、
もうあれから6年かそのくらい経ちますけれども、はいはいはいはい、やはり山口大学でもアドミッションというのはもう随分と定着してきたんでしょうね。
そうですね、もう山口大学に限らず全国的にですね、もう定着してきておりまして、なんていうんですか、栄養入試という言ってるんですけれども、まあ、全国的にもだんだんこう数が増えてきている、うん、状況ではありますね。
なるほどね、はい、まあ今夜はですね、このアドミッションについても少し詳しくお話も伺いたいですし、はい、それからその他に先生も国際戦略室に、はい、昨年は主事としてお仕事をされていたということで、はいはいはい、この国際戦略っていうのもまた気になるところ、
はい、
それから松田先生のいわゆるご専門の、はい、お勉強につきましてもですね、はいはいはい、いろいろと伺っていきたいと思いますので、はいはいはい、まあ、どうぞお手柔らかによろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、その今栄養入試ということで、まあ随分と全国的にも定着してきたというお話でしたが、それでもまだ多分ですね、今度そのいわゆる入試を受けようとされている、まあ学生もさることながら親御さんといいますかね、 PTA の方々にとってもこの栄養っていうのは非常に気になる入試の制度だと思うんですが、まあ少し不安に思っていらっしゃる方々のためにもですね、ぜひここでその栄養っていうのはどういう入試制度なのかっていうのを詳しく教えていただけますか。
栄養入試というのはですね、まあ、従来からですね、センター入試ですね、前期日程後期日程という、まあ、いわゆる個別入試というのがあるわけなんですね。それともう一つ推薦入試というのがあるわけですけれども、推薦入試と栄養入試のですね、根本的な違いっていうのはですね、推薦入試はもう言葉にあります、推薦っていうことは誰が推薦するかというと高校の校長先生が推薦するわけですよね、はい、だから高校 の中で誰を推薦するかっていうことで、そこでまあ選抜もされるんでしょうけれども、栄養入試っていうのはですね、高校の校長先生の推薦はいらないわけですね、はい、自分で自己推薦をするというところ、まあ、そこがまず一つ大きく違うところだろうと思います ね、
そうですよね。私の記憶の中ではいわゆる一般 の、 入試推薦ということになると、ある程度その学校の成績も、いい点を取っていないといけないというですね、うんうん、うん、まあ、そうなると自身でということになりますと、若干まあ、成績はちょっとそこまで振るわないんだけど、でも入りたいという情熱と、それからその専門的な部分において非常に長けているという、うんうんうん、学生にとっては非常に嬉しい、
ね、そうですね。ですからもう基本はですね、いわゆるなんていうんですか、筆記試験とかで、ね、そういうところで見ることができない高校生のですね、資質といいますか、いいところを見出そうというところをこう主眼に置いてましてですね、ですから判定においてもですね、とにかくいいところをピックアップしていくと、そういうふうな形でですね、選抜をするということにしております。
しかしそうなりますと、その選抜サイドは大変な作業ですね、
と思います。 実は私もですね、従来何ですか、所属しております、学科ですね、学科では経験しているんですけれども、いわゆるこう AEアドミッションセンターとのですね、センター長としてですね、こうあるのことし初めてでしてですね、実は、ちょっとまあ実は不安に思っているところもあるんですよ、
はい、はい、それは責任感ですよね。
そうですね、はい、
例えばその山口大学における AO 入試については、例えばどういう選考基準といいますか。
あ、これはですね、各学部ごとにですね、みんな全部違っておりますね。ですから、でそれともう一つは学部ごとにそうどういう選抜をするかといいますか、例えばどういう面接というか講義と理解力試験ですね、まあ、そういうところをどういう形でするかというのはもう募集要項に書いてありますので、はい、そこをですね、見るということと、まあ、今年になってから各高校とか回ってよく説明させていただくんですけれども、どういうんですか、高校へ説明行くとですね、やっぱりアドミッションオフィスのアドミッションセンターの先生来たということで、なんかこう情報を得られるかなということを、期待されるんですけどね、はい、まあ入学試験ですからあんまそういう個別の対応はできないんですが、まあ一つ言えることはっていうことでですね、いつも言ってる話はですね、大学にの入学試験においてはですね、アドミッションポリシーというのがこう書いてありましてですね、それも公表してるわけなんですね、はい、アドミッションポリシーというのはこう大学全体のアドミッションポリシーもありますし、各募集単位といいますか、というのは、まあ、学科単位とかですね、そういうところでですね、アドミッションポリシーというのをですね、作ってるわけですよ、
はい、
で特に AO 入試等に関してはですね、名誉入試についてのアドミッションポリシーというのをですね、掲げているところもありますし、うん、そうするとですね、要はアドミッションポリシーというのは何かというと、大学の学科あるいはコースがですね、どういう高校生を取りたいかということをですね、うん、書いてあるんですよ。
なるほど。
そこにね、
うんうん、
でそこにこう書いてあるわけですから、
はい、
いつも私説明するときに、そのどういう高校生を取りたいかっていうことを書く数行に書いてあるわけです、
はい、
そこの数行に書いてあるいうことはですね、その学科の先生がですね、もう一生懸命こう書いてですね、一語一句点に至るまでですねチェックをしてですね、何回もチェックして、いわゆるこうどういう学生を取りたいかということが凝縮されたもんですよと、ということを言ってます。ですから高校生の側からするとですね、あんまりこうさっと読むんではなくって、自分が受けようとするところのそのアドミッションポリシーというのをもう隅から隅まで事細かく読みなさいと。
なるほど。
でそれがね、もう最大の受験対策ですと。
ヒントですね、
というふうに私は言っておりました。
なるほど、はい、これは今、はい、すごいポイントだったと思いますね、
はいはい、
今この放送を聞いていらっしゃる、はい、受験生の皆さんはですね、今の言葉はみん聞き逃せないと言いますか、
はい、
なるほどね、でもまあそのポリシーに沿ってまた自己 PR という部分においては、うんうん、はい、学生たちも大変ではありますよね。
そうですね。ですから、まあ、そのもうどういう取りたい、どういう学生を取りたいかという具体的に書いてますからね、
はい、
なんかそれなりのやっぱりこう準備をするといいますか、やっぱり高校入った時点でですね、例えば高校1年生の人ね、については今年もう入試がありますけど、そこにアドミッションポリシー書いてあるわけですね、はい、山口大学のここの学科、ここのコースはこういう学生取りたいんだなっていうことがある程度分かるわけですね、はい、でそうすると高校1年生からでもですね、その方向に向けて3年後の試験に向けてですね、こういろいろ準備するということも可能になるかもしれませんね。
あ、なるほど、うん、そういうふうに伺ってみると、いわゆるギリギリというのではなくって、やはり高校生も、うん、高校に入った時点で、うんうんうん、少しはその様々な大学のいろいろな学部っていうのを覗いてみるっていうのが大事ですね、うん、
ですから3年生になって今の時点で、うん、あ、栄養入試があるっていうのでですね、こう慌ててやってもなかなかですね、準備ができるもんではないと思いますね、はい、ですから、まあ、今年の学生はもうそんなこと言っておりませんから、はい、とにかく今からでも頑張らないといけないんですけれども、
はい、
1年生2年生にとってはですね、まあ、そういう見方でですね、 受験は来年再来年かもしれませんけどね、大学にはアドミッションポリシーというのがあるわけですから、そういうところをですね今から見ておくというのが大事ではないだないかなということで申し上げているわけです。
なるほど、はい、まあ、入試の一つ のアドバイスというかポイントに十分今のお話でなったんじゃないかと思います ね、
う
ん、
そうですね、多分ね3年生の人は、栄養入試で募集要項とかね多分目に、する機会があると思うんですけど、はい、1年生2年生の人が果たしてそういう機会があるのかなと思ったりしてですね、
ぜひ高校でもそういう3年生の先輩方が使われたそういう要項っていうのを、はいはい、ぜひね後輩たちにも、ね、見れるその、はい、いわゆるチャンスっていうのを与えて差し上げると全部違いますよ ね、はい、
そ,
うですね。
それともう一つ今年からですね文部科学省からもですね、うん、全国の大学にですね、はい、通知をしておりましてね、アドミッションポリシーにもっと詳しく書いてほしいというふうな要請が出てましてね、どちらかというと今までのアドミッションポリシーというのは抽象的な表現やったわけですよね、うんうん、それがもっとですね具体的に、例えば高校の時に物理をよく学んでいる人とかですね、そういう一歩踏み込んだところまで書いてくださいというふうな要請が、来ておりましてですね、多分今年の入試には間に合わないと思うんですけど、数年先のですね入試においてはですね、そういうふうな具体的な教科とかですね科目のところまで踏み込んだようなアドミッションポリシーが出てくると思いますので、高校生はより具体的にですね、どの科目を勉強せんといけんのかっていうのが分かるような体制を取ろうということになっています。でこれ多分山口大学だけではございませんのでね、全国の大学というのがそういう対応になるということです。
ああ、いいお言葉いただきましたね。さあ今夜は松田先生にいろいろとお話を伺っているんですけれども、先ほど栄養入試アドミッションセンター長ということは、まあ、本年度からということで、いよいよ次のこの春の入試、まあ、この冬から春に向けての入試で、先生は初めてそのセンター長ということでお仕事をなさるという話でした。それまでは国際戦略室の主事をなさっていたということなんですよね。
そうですね、昨年ですね、国際戦略室というのが山口大学に新たに、うん、できまして 昨年度ですね、はい、はい、でそこの主事ということで1年間参加させていただいたということでございます、はい、
国際戦略というのは、うん、一体どういう内容なんですか。
ですね、まあ国際戦略というのは、まあ、福田内閣がですの時に昨年ですね、留学生30万人計画というのを、うん、打ち出しましてですね、はい、でまあ、最初、まあ、その後、昨年の2月頃 の、うん、国会でですね福田首相が所信表明演説のところでですね、はい、確か表明されたということ でそれから、まあ、いろいろ種々議論がありましてですね、で最終的に、2020年までに、はい、留学生を30万人にしましょうということがですね、はい、決まったということです。でそれで、はい、あらゆる大学も含めてですね、どういう今現在留学生が約12万人ぐらいなんですよ。
全国
で、ね、そうですね、全国の大学で、うん、それをまあ30万人するということで、うん、まあ、2倍3倍にしないといけない、うん、ということになるわけですね、うん、でもう具体的にどうするかと、うん、でまあ今現在でもかなり留学生、まあ、12万人ぐらいでですね、各大学を、うん、まあ、ギリギリの状態で受け入れていると、うん、それをさらにもっと増やすということですから、どういうことをすればいいかということがですね、まあ、各大学こういろいろ考えているところなんですけれども、まあそういう動きっていうのはですね、まあ、どういうんですか、日本の中ですね、もういわゆるもうグローバル化しようとしているわけで、まあ、大学もそういうところでですね、まあ、先進して動かないといけないということで、うん、山口大学もですね国際戦略室ということで集中的にですねそういう体制を整えていこうということで昨年度からですねスタートしたというふうに私は、理解しております。
留学生のそのこれまで我々が感じていた意味と、うん、やはりそうなると少し新しい形に変わってきている、うん、ということなんでしょうかね。
はい、そうですね、一つには、まあ、学部に の、まあ、留学生ですね、学部に入学する留学生については、うん、まあ、従来通りというふうに私は認識しておりますが、いわゆる修士課程、博士課程ですね、あの博士後期課程ですね、そこに入ってくるこの学生ですか、まあ、送り側の国の、あの意識ですね、政策というものがあのここ数年変わってきているように私はあの感じております。というのが、まあ、一つにはですね、あの昨年、一昨年ぐらいからこうインドネシア特にあの何回か訪問してですね、留学生の受け入れということで、あの私も何て言うんですか、あの何回かお伺いしてるんですけれども、その中でインドネシアの例を取りますとですね、あの最初スタートしたのがですね、あの国の政策としてスタートしたのがいわゆるあの地方の政府の職員をですねのレベルアップをやりましょうということでですね、で、あのまあ、これはマスターコースでですね、あの奨学金をつけるということで動いておりました。それがですね、あのその後またちょっとこう 変更といいますか、それはそのままで維持されて、で次に出てきたのがですね、あの大学の先生ですね、インドネシアの大学の先生があのにおいてですね、まだあの博士号ですね、なんとか博士というぐらいの工学博士とかですね、あの 博士という称号を持ってない先生がいらっしゃるわけなんですね。でそれをですね、もう大学の先生には博士号を取らせようということで、国がですね、まあ、国レベルで奨学金を出そうということになってですね、かなりの予算だろうと思います。で、各大学からですね、選抜をして、外国へ送り出そうということをしております。で、昨年だけでですね、そのシステムですね、まあ、世界中にインドネシアから送り出しているんですけれども、約800人ぐらい、送り出したというふうなことを伺っております。で、そのうち日本に来たのがですね、150人強だったでしょうか、ということでですね、大学先生が、外国へ留学していると。そのうち山口大学もですね、7名の先生がですね、今もう来られて、いるという状況なんです。ですから、まあ、そういうような流れでいきますとですね、まあ、インドネシアにを見ていますと、もうここ数年、そういうのが、まあ、これから10年とか20年計画ということは考えられませんので、もう数年でですね、もうインドネシアの大学の先生はほとんどその学位を取ってくるというふうな状況が、になるというふうに思います。で、そういたしますとですね、いわゆるインドネシアの中での教育レベルがもうかなり飛躍的に上昇するだろうというふうに思います。で、そういたしますと、いわゆるこう、まあ、従来ですね、大学、インドネシアの大学の先生がこうやっぱり教育的指導能力がそれは学位持ってないということで ないので、学部の学生とかを外国へ留学させるというところがかなりの部分自国でですねできるような形になってくるんじゃないかということなんですよね。で、そういたしますと、学部の留学生の今度質も変わってくると思うんですね。で、いわゆる研究のところは研究施設がありませんからね、いわゆる指導能力はあるんですけど、いわゆる座学的なところはできるんですけど、いわゆる研究、まあ、学部でいうのは卒論とかね、卒業研究とか、そういうところがですね、なかなか対応できないわけですね。それはちょっともう本当施設の関係になります。で、そこは日本とかアメリカとかに送り出しましょうっていう話なんです。そういう動きがこうに変わってくるんじゃないかなというふうに思ってます。で、具体的に言いますと、例えば教養教育、教養教育は自分のところでできるでしょうと。従来はそれもできなかったから日本とかね、こう留学させてたんですけど、教養教育はもう自国で教えれるわけですね。もう先生そういるわけ で、その教養教育の後の専門の中でも特にいわゆるこう実験施設を伴うようなところはやっぱり無理ですから留学させましょうとかね、そういうふうな動きでですね、まあ、実際マレーシアなんかもですね、もうそういう形でツイニングプログラムとかいうのがですね具体的に動いてまして、で従来は大学の1年生から日本にもう来てたんですけどね、その後2年生からにしましょうと、で今や、ね、入学するのは3年生から日本に行きましょうと というふうな動きになってます、ね、そういう形でですね留学生のいわゆるこうどういうんですかあのシステム自体がですね学部ドクターが変わることによって学部も影響してくるというふうなことになると思うんですね、うん、でそれが今インドネシアですねそれが先行してもマレーシアというのがもうそういう形でもうかなりもう出来上がってる形 でもうタイはもう大体こうシステム出来上がってますから、うん、今やタイは日本とですね留学生受け入れの競争国なんですね以前はタイから留学生を受け入れるという話だったんですけど、今や、まあ、インドネシアがあの留学生を送るときにですね日本にしようかタイにしようかっていうでそうしたときにタイの方が学費安いでしょそうするとタイの方に流れていくとかねそういうことも起こってますねでそれが今インドネシアで先ほど申し上げたような話が動いてるんですけどそれが今度今ベトナムでもですね、うん、同じようなシステムでですね動かそうということが動きあの始まりつつあるという状況ですね、うん、
留学制度というものが少し本当にあの変わってきているっていうのが今の話でよくわかりますね、
かなりあの従来の留学生の受け入れの質とはあのですからちょっといろいろあのその受け入れのためのですね、体制というもの、それに合わせて、日本の大学も変えていかないと、むしろ、どういうんですか、従来のままの受け入れ体制でいくとですね、先ほど申し上げましたように、タイとかですね、従来受け入れ先の方にもう捉えていってしまうというふうなことだってあり得るのでですね、やはり、こう、いわゆる世界的なこう動きを見ながらですね、その戦略というのは考えていかないといけないというふうに思ってます。
よくわかりました。さて先生いわゆるその今行われているその AO のセンター長さんであったりとかっていう話は伺えたんですが、そもそもの、先生のご専門というのはどういう学問になるんですか。
私はですね、いわゆるもうよく皆さんがこう理解していただける言葉で言うと、まずは土木工学科なんです。土木なんです。
土木工学科。
土木工学なんです。
あ、そうですか。
工学科というとちょっと違いますけど、まあ、正確には私が所属しているのは社会建設工学科というところなんですが、うん、そこの本来の姿というのは土木工学。
その土木工学というのは、
はい、
ちょっと分かりやすくて、
土木工学というのは土木建築ってご存知ですよね。
はい。
土木っていうのはいわゆる橋とか道路とかですね、うん、鉄道とか空港、はい、港湾、うん、いわゆる県庁市役所国が発注するようなものは、はい、大体こう土木
いつもちょっと問題になってしまう、
そうです
ところではありますが、
そういうところがあるんですが、で、まあ、建築とですね、はい、学生さんもよく間違えて、はい、来るんですけどね、瀬戸大橋とかありますが、あれ土木ですか建築ですか、言ったら、あれ構造物ですから建築ですっていうふうに言う学生さんがいるんですが、あれ土木なんていうことですね。でその土木の中も今申し上げましたように橋とかね、鉄道とか港湾とかで、今梅雨時でですね、土砂崩れね、ちょっと心配がしてるんですけどね、はい、もうでそういうふうな斜面災害防災、で、ま、地震も関係しますね、もうかなり広い分野ということになります。でそういうところの中で特にさらに細分化されまして、私のところは地盤工学というところ、はい、いわゆる土に関係するところをメインにしてます。ですから先ほど今申し上げましたような斜面災害とかね、はい、あれも私の研究分野ですし、で、まあ、特にその中でも私は地盤の沈下っていうのをですね、もう20年以上ずっと続けているというところでですね、はい、
地盤沈下っていうのも、もうここ最近もですね、時折こうニュースで、各地の地盤沈下っていうことを報道してますよね、日本はどうなんですか、その地盤沈下。
最近はですね、従来どういうんですか、地盤沈下で公害っていう話が出てました、それはなぜかというとね、今学生によく新入生に話はするんですが、地下水を汲み上げるとですね、地盤が沈下するという話は多分皆さん知ってると思うんですね。で地下水を汲み上げちゃいけんよということでですね、規制がかかってるわけ で、いつも学生に私質問するんですがね、地下水を汲み上げたらなんで地盤沈下するのと、言って言うんですよ。 で普通多分ねもうあんまり深く考えてないと思うんですけど、あの単純には地下水が組み上げたらその分だけ地盤が沈下するんでしょうとかいうふうに考えられるかもしれませんけど、それは全然全くの不正解でし、うん、でしてね。で、まあ、地下水はどんどんこう川から供給されるわけですから、ね、でそれを汲み上げていくということなんです。だから川から供給されてくる水とその地下水の汲み上げて水というのがですね、バランスしとけば多分沈下は起こらないだろうということなんですね。でその地下水を汲み上げることによって地下水位が下がる、
うん、
地盤の中のね、まあ、地下水位というのは皆さんでもご存知のように例えば庭でもね、こうスコップで掘っていくと、ちょっとしたらこう水が染み出てきて、一晩経つと水が溜まってますよね、はい、あれがまさに地下水位なんですよ、
はい、
うん、でその水をどんどんどんどん汲み上げていくとそれも下がっていきますよね、はい、でそうすると沈下が起こるという話なんです。これちょっと話すと多分30分1時間ぐらいかかる、
ね、
意外とそれは難しい話なんですけれども、そういうところで、まあ、従来は、地下水の問題というのがクローズアップされてましたけど、最近はあまり地下水による沈下というのはなくて、逆に最近はですねそういうところが完全にこう規制されてます。それともう一つは逆に温暖化でですね、海面上昇っていうのが話が出てきますね。海面上昇が起こるとですね、何が起こるかというと、この地盤がこう盛り上がって、従来が下がるのが今度上に上がってくるというふうなことが出てきましてですね、まあそれも対応しないといけないということなんですが、
例えばその埋め立て地、
はい、でまあ、私の専門はどちらかというと、その埋め立ての時ですね、まあ、従来日本もですね海岸端にも大規模にこう埋め立てをしました、でその埋め立てをして地下水汲み上げなくったって沈下するということはもうよくあったわけですね、はい、で家を建てて例えばビルディングを建てると、で区域層を作るわけですね、はい、で区域層で区域層の先端は岩盤層といいますか支持層に到達しているわけですから、ビル全体は沈下しないんですけど、周囲 の道路とかが沈下するわけでね、はい、で玄関先からすぐ道路行けたとなんか階段が3段ぐらいいるとかいう話がよくありました
、はい、
でそういうところをどのぐらい沈下が起こるかっていう将来予測というのをですねしようということで、まあ、私もずっと研究しているんですが、うん、これはなかなかですね複雑な問題がありまして、まあ、今も大学院の学生が研究していますけれども、うん、その予測というのが、ね、まだもう研究始まってもう何十年という形で、はい、時間は経過しているんですけれども、まだ解決されてないという状況ではありますね。
難しい問題なんですね、はいはい、いやそういう研究をなさっていたっていうことでですね、随分その現在そのいわゆる入試の制度であったりそういったこととはまた全然違うところですよね。
ですよね。ですからまあそういうふうないわゆる研究っていう話はですね、まあ今おっしゃったように確かにもう全く違うところなんですが、それはそれでちょっとこう私も頭を今切り替え
大変ですよね先生
してますけど、はい、ただまあ今さっき申し上げたようなその沈下っていう話もですね、これもやっぱり私のライフワークですのでね、解決しないといけないと思ってますが、まあ、一番こう、まあ、皆さん なんで今こんなに何十年経っても解決されないだろうかというふうに
伺っていいのかどうかってちょっと悩んで、
どうしてかなと思われるかもしれないまさに そこなんですよね。でそれはね、いわゆる粘土という、これまた話を始めると長くなってしまうんですが、粘土なんですね。で粘土は皆さん多分子供の時から粘土細工っていうのはね、経験されてると思うんですけど、粘土自体っていうのはね、一つ一つの粒子があるんですよ、
はい、
粘土の中にもね、ほとんど、まあ、かなりの分水なんですけど、一個一個の粒子っていうのはいわゆる岩盤 の破片みたいなものなんですよ、うん、でその大きさがですね、もう顕微鏡で見ないと見えないような小さいものなんです。でそのぐらいになってくるとですね、何が起こるかというとね、その 大体この私の定義があるんですけど、1000分の2ミリ以下がね、うん、粒子直径ですよ、
はい、
粒子の直径が1000分の2ミリ以下が粘土というふうにもう定義してるんですけどね、ええ、これも面白いんですが、外国行くと1000分の2ミリ、日本は1000分の5ミリって なってるんですけど、ね、違うんですが、
はい、
でそのいずれにしても非常に顕微鏡で見ないといけないようなその粒子、
うん、
そこのですね、粘土の表面にですね、実は水の薄い膜があるんですよ。でその水の膜というのはですね、いわゆるあの、ね、もうそのぐらいの小さい領域になってくると、いわゆるあの、で電気的にですね、
はい、
水分子を吸着するような力が働いてましてですね、はい、でその水は実は水であって水でない、あの私どもはそういうふうな吸着水と言います。その吸着水は土として扱っているんですよ。うん、で普通水100度で蒸発するじゃないですか、うん、でその水はですね100度では蒸発しないんですよ。大体180度ぐらいまで上げないと蒸発しないんですね、
う
ん、ですから私らは実験ではですね、あのそれは蒸発はさせないの、うん、通常に100度で蒸発したものだけが水だと、でそうすると粒子の表面にね、あの吸着水という水が残ってる。でそれはですね、あの水分子を粘土の粒子がですねこう吸引していますか、はい、というかね、あのこう引っ張ってますから、あのかなり硬い状態ですかね。で硬い状態なんですけれども、水が硬くなったって、あのどういうんですか、シャーベット状の水というふうなことをイメージしてもいいんですけれども、うん、あのいわゆるグリスのようなもの、作用があるわけですよ。で粘土の粒子の表面にいわゆるグリスがあるというふうなイメージをしていただくと分かりやすいと思うんですが、そういうのがですね、いわゆるこう地盤の中の粘土層の中ではこう絡み合ってるわけですね。粒子粒子が接触で、そうすると何が起こるかというと、そういうグリスがなければガチッとこうあの粒子と粒子がこうくっつけば、うん、そこで固定されますよね、
はいはい、
でもそれ一個一個の粒子は硬いですから、いわゆる固定されるんですけど、表面にそこにグリスがあったらどうなるかと、でじわーっと変形してしまうじゃないですかということなんですね、でそれがどのぐらい起こるかというところをですね見極めないと、で一個一個の粒子のその動きだけじゃない、それが何個も何千万個この粒子がもういっぱいあるわけですね、それで粘土層というのを構成しているわけですから、それ全体がどういうふうに動きをするかということを予測しないといけない。でそこでですね、それが一番ネックになった、それをいかに解決するかということになると思うんですけど、解決できるんだろうかという話
です ね、はい、まあ、これ以上伺っても多分よくわからなくなってくるんじゃないかと思います。いやもう今夜は様々なお話を伺えて、何度か少し利口になった気がしました先生まあでもそんなことを研究なさってたり、いろんなお仕事をなさってた、本当に先生お苦労だなと思うんですが、少しですね先生のお話も最後になってしまうんですけれども、今日はおかけしている曲2曲がアバのですよね、はい、お好きなんですか、アバ。
そうですね、やっぱり聞いてて飽きないですね、もう私もこう4月からアドミッションセンター長として、宇部から通ってるわけですね、
はい、
で、まあ、片道1時間ぐらいこう車で来るんですけど、もうずっとかけ流しにしておいてもですね、まあ、それでも全然飽きないという、例えばですね、
マンマミアの、ね、はい、CD をお持ちになったんですが、はいはいはい、ご覧になったんですか。
そうですね、マンマミア1回、はい、見ました。
それ最近のではないんですよね、
出始めの頃です。
どちらで。
ロンドンですね。
いいですね、羨ましい我々は最近新しいのを拝見したんですけれども、はいはいはいはい、じゃあ本場の、
そうですね、ちょうど出始めの頃だったですね、
ですか、はい、まあ、今夜はそのアバの曲をね、はい、聞いていただいてるわけですが、はい、先生趣味をちょっと拝見して、はいはいはい、って思ったんですが、機械式腕時計のオーバーホールって書いてあります
まあちょっとこれは分かりにくいかもしれませんが、結構私先ほど申し上げましたけど、専門土木なんですけど、
はい、
機械が好きでしてですね、機械の先生怒られるかもしれませんが、
はい、
子供の頃から結構機械いじり大好きでしてですね、うん、でまあそういうところ、まあ、結構細かいところですね、まあ腕時計とかね、うん、でこれもまさにどういうんですか、こう腕時計ただの機械なんですけど、 動き出すわけですね、はい、うん、でもう微妙な調整で動かなくなるとか、まあ、それは論外で、秒針が遅れたり進んだりするわけですよね、はい、もうそれはもうかなりの精度がいるわけなん、いると思ってるんですが、まあ、ちょっとそこら辺のところが意外と好きでしてね。
そうですか、はい、ちなみに腕時計はじゃあ先生何本かお持ちなんでしょう。
だいぶ壊しましたけれども、はい、まあ、高校の時にね私の父から買ってもらった腕時計がありますけどね、はいはい、それ未だにまだ動いてますね。でそれは完全にオーバーホールして完全にバラしましてね、
そうなんですね、
まあ、まあ、全くプロではありませんのでね、素人なんですけど、まあちょっと不安な中で分解しましたけど、まあなんとか動いてまして今実用で使ってますが、
はいはい、未だに使ってらっしゃる。
使ってますね、はい、
そうですか、はい、いやでもやはりそういう緻密な作業をすることでいろんなバランスを取ってらっしゃるでしょうかね、
う
ん、
そうですね、いつもやってるわけじゃないんですけども、まあちょっとこう時間的に空いた時とかね、うん、そういう時にはそういうことを、まあどういうんですか、かなり集中作業になりますのでね、いわゆるこうのんびりしてリラックスしてという感じではないんですが、まあちょっと時間が取れないとなかなかできない。最近ちょっとそういうこと
になる暇がない、
時間がないんですよ実は、はい、
なるほど、
はい、
まあでもますますこれから入試に向けて、はい、お忙しくなるんじゃないかと思いますけれども、
は
い、
そうですね、もう8月には栄養入試のですね、出願がありまして、はい、9月には面接等も始まりますので、ね、もう入試は8月からスタートしていると、まあ、高校生にとってはねもう、もう、ね、高校1年生から始まっているわけですが、
現在もう非常に大変な思いをしている学生もたくさんいるかと思います、はい、入試に向かって今受験生に先生一言だけアドバイスをいただくとすれば、
そうですね、先ほど申し上げましたけれども入試のヒントはアドミッションポリシーにあるというぐらいアドミッションポリシーをしっかり読んでくださいと、ということを申し上げたいと思います、
はいはい、今夜は本当に先生どうもありがとうございました、
はいはいはい、どうもありがとうございました。
いや私毎回多分言ってると思うんですけど、面白いお話がもっと聞きたい。
今回は特に何を、
そう地盤沈下のお話なんですけど、うん、一番最初に山口大学で出ていただいた学長と、ね、金婚金のお話いただいたんですけど、
そう夏希ちゃん好きよね
すいません、深く関わりがあるんじゃないかなと思って、
私もねお話を伺いながら、学長と今回の松田先生の研究、はい、タッグを組むとこれって最強だよなって感じながらね聞いていたんですね、日本だけじゃなくって本当に世界中を救うことができる研究、
そうですよ ね、
まあ、それもねやはり山口大学って国立というね、やはりその大学がなせるこれは技だなって思ってるんですね、
強みですよね、本当に
いいお話を伺いました、はい、さあ次回山口大学どんな先生が出られるのか、
ね、
またぜひ皆さん楽しみにしていただきたいと思います、はい、今夜はお相手は
夏希と
白松敦子でした。